本日の聖書の箇所をお読みいたします。本日の聖書の箇所はルカによる福音書17章11節から19節、ルカによる福音書17章11節から19節。新改訳聖書第2版では138ページ後半の138ページになります。それではお読みいたします。ルカによる福音書17章11節から19節。その頃イエスはエルサレムに登られる途中、サマリアとガリラの境を通られた。ある村に入ると10人の癩病人がイエスに出会った。彼らは遠く離れたところに立って声を張り上げて、イエス様、先生、どうぞ憐れんでくださいと言った。イエスはこれを見て言われた。行きなさい。そして自分を祭司に見せなさい。彼らは行く途中で癒された。そのうちの一人は自分の癒されたことがわかると、大声で神を褒めたたえながら引き返してきて、イエスの足元にひれ伏して感謝した。彼はサマリア人であった。そこでイエスは言われた。10人癒されたのではないか。9人はどこにいるのか。神を崇めるために戻ってきた者は、この外国人の他に誰もいないのか。それからその人に言われた。立ち上がって行きなさい。あなたの信仰があなたを治したのです。以上です。
皆さんおはようございます。一月に一度お会いできるのが本当に楽しみです。ちょっと低くなっちゃった。今日また珍しいお客様をお会いできて、三谷さん来てくださって、時々思い出すんですけども、お会いすると楽しいですね。お話したいことたくさんあるんですけども、とにかく思い出すということはいいことですよね日本におられてもやっぱ思い出して、三谷さんがねなんて思うことたくさんあります。さて今日は黙示録ではなくて他の説教をしてくれと言われまして、それではと思ったんですけれども、一番私たちに身近に必要なものはいつも神様を思い出す生活ということですね。一週間に一遍しか思い出さない人まだいい方ですよ。1年に2度しか思い出さなくて、イースターとクリスマスぐらいですね。そういう人がたくさんいるんです、教会に来ても。まあ神様を思い出すということは本当に素晴らしいことだと思います。私たちは会ったことのない方ですけれども、いつも神様を思い、そして私たちが一生涯が終わった時に神の御国に行ける、そういう希望を持っておりますし、どういう方かなと思いながらでもいつもビジュアライズできませんけれども、私たちは神様を想像することができます。それは聖書によって示された教えられたことと自分が経験して生きていく生活の中で神様を経験したということで神様を知ることができますね。今日の箇所では有名な箇所です。皆さん何度もお聞きになったと思いますね。それぞれ牧師一人一人の解釈からしてだいぶ違う時もございますが、私は今日はここで10人のうち9人の中に私は入ると思うんですね。皆さんもそうだと思いますね。なぜかというと悪いことじゃないんですよね、そんなにね。みんなこう解釈ではその9人がイエス様を忘れてしまったなんて、それでなくて9人はねものすごく嬉しかったに違いないですよね、病気が治されたので、そして、もう今までできなかったこといろいろな思いを彼らは経験しながらいたんでしょう。そしてその後に多分私は想像するんですけども、人々にお話しするときにイエス様が癒してくださったのだということを証ししていった人たちじゃないかと思うんですね。でもその中で特に一番素晴らしい人はわざわざイエス様の身元に来て神を称えて、そして感謝していったということです。 これが私にとって毎週礼拝に来て、また一生涯礼拝に来て神様を讃えていく、そういう人、感謝して讃えていく、そういう生き方ではないかと思うんですね。でも他の人もやっぱり神様のことについて癒されたとか、苦しみが助けられたとかいいことも経験できます。こうして思い出すことはいいことです。先日孫が両親と一緒に出張に行って帰ってきて、楽しい一週間だったそうですけれども、グランパグランパって一番下の女の子がキアナがやってきましてね、何かと思ったらお土産買ってきたって言うんですね。初めてですね。いつもだったらもう途中、旅の途中電話したりいろいろするけど、グランパ、あのお魚、金魚大丈夫とかね、犬に餌やってくれたとか、そういうことばっかり言ってるんですけど、今回はお土産持ってきてくれましたね。3年生になってだいぶよく大人になったなと思って嬉しいんですけど思い出されるということで、私はいつもこうして誰かが思っていてくださる。皆さんそうですよね。一人一人誰かが思い出してくれるでしょう。特に日本の両親とかね、あるいはこちらの両親とか、いろいろみんな思い出してくださる、そして祈っててくださるでしょう。これがクリスチャンの持っている知られざる喜びというか、感じないけれども誰かがどこかであなたのために祈っているということはね、本当に素晴らしいことです。だからクリスチャン生涯に変えられても、そこから本当に誰かがあなたのために祈っていてくださる、思い出していてくださる、そういうことは本当に大事な素晴らしいことなんですね。私たちはイエス様を信じて救われてから、神のことさ、御国に神の家族とさせていただきました。このようにして私は常に神様を思い浮かべながら生活していくんですけれども、最初の頃はなかなか神様の御臨在とか聖霊様がどう働いているとか、イエス様がいつも私の祈りにどのように応えているとか、あんまり分かりませんよね。でも神様の側は私はいつも覚えていてくださるんであって、私たちの方が神様を忘れがちなことがたくさんございます。こうして思い出すことは神様が人間に与えてくださった道徳的というか、そういう生活の中での神様からくださった遺産である、宝物です。本当に私たちは何も感じないけれども、楽しい時に神様っていう人は少ないと思いますよね。クリスチャンだからこそそれが言えるんであって、他の人は全然神様なんて考えていないんだから。でも苦しみにあった時に、お神様助けてくださいって誰でもするわけでしょう。いよいよ他の人が誰も手もつけられない、医者も見放された、そういう究極の場合に立つ時には、私たちは神様、ね、最後の手段、おあなたこそ助けてくださる方はいませんなんて都合のいい言い方をするんですけれども、まあ人間には誰にも神様が神を思い浮かべることを性格の中に入れてくださいました。よっぽどの人でないと神様から離れていきませんよね。時たま聞くんですけども、じゃああなたこれから神様を信じてって病院訪問なんかでもね、あるいは自宅訪問なんかでも行ってお伝えするんですけれども、信じない人たちは神なんかいらないよ、すぐに否定します。神を思い出すどころか反対に神に反抗するような、そういう人生がたくさんございます。そういう姿を見ているときに、私たちは神様を思い浮かべること、そのことによって神様に近づき、神に結ばれていく、そういう生涯に与えられてんだということですね。これは神から与えられた大事な遺産であります。こうして神様はその印として旧約聖書の中にいくつでもその例えが書かれて、記憶出させるように、思い出すように神様はそのことを書かれていました。そのイスラエルの人たちが、ユダヤ人の人たちは、そういう旧約の時代の救済書を読みますと、その中で神様を 直接救いの経験ですね、それから愛されていることなどいろいろと書かれているのを私が学び思うときに、まあ頭では覚えているけれども、実際に自分の生活ってそれがどうなるかということは、自分が苦しみの段階あるいは助けられる段階にない限りはなかなか感じないでしょう。で、毎日神様のこの御言葉を私が聖書で読みながら行くときに、なんと多くの神の救いがあったかということを旧約聖書で書かれています。でも旧約のその時のイスラエルの人たちはみんな忘れちゃうんですよね、すぐにね。だから結局右で聞いて左で忘れ通っていって忘れてしまうように、自分たちが経験したけれどもそれを忘れていく、そのイスラエルの民アラノでの苦しみとかいろいろございます。そして不平不満に陥って、ああもうこんなところに出てきてっていうね、エジプトにいたらまだガーリックが食べれてもってよかったの、今じゃ何も食べれないとかいろいろ不平不満ばっかりっていく。神様が偉大なる大きな技を成して、イスラエルの民が救われていって選ばれた民として生きてきた彼らはその中でいつもことが去ってしまうと、ものを忘れてしまう、そういう人間の弱さを示しております。私たちにもそれがそうです。イエス様にいる苦しみの時にみんなが祈ってあげて、そしてその祈りが応えられて神の御国において私たちに救いの偉大さをくださった、その苦しみのあった人が助けられていくけれども、すぐにまた神から離れていく、そういう神様を思わない人がたくさんございます。神様は人間が忘れというか忘れやすいということをよくご存知です。ですから聖書を読みますと、目で見えるように記念碑を建てなさいと言われましたよね。まあ、これはどの宗教でも同じです。そして記念碑を建ててそれを思い浮かべる。ですから最近もまたテレビのドキュメンテーションなんかを見ていましたけれども、どこの神社か名前忘れたな、菅原道真の神社、福岡か、その中で像があって、菅原道真の像があって、みんなそこに行って東大に合格しますようになんてね、札を掲げながら一生懸命お祈りしている、馬鹿げたことをするもんだと思ってましたね。わざわざお金を出してね、そしてやっている。他の州のところでもそうですけれども、そういう楠木正成がね、皆さん知ってますね、歴史の中でね、その楠木正成が立派な武士であったからといって、像を建ててみんなが拝むというふうにして、人間の中に心の弱さがある生活というか信仰の中で弱さがあるものですから、やっぱりこの目に見えるものでないと神がおられるということを知らない世の人々がたくさんいますね。どの神社に行ってもひどいのはね、四国のお寺さんですけれども、たぬきさんがお寺の横に立ってるんですよ、でかいたぬきが。そしてそこの、一升酒の、入れ物を持って立ってるんです。何ですかってこれ言ったら、このたぬきさんはご霊気があるんだって、みんなそこに行って、お寺参りながら右の横に行ってたぬきも拝んでくるんだ。バカじゃないかなと思ったけどあるいは稲荷神社ですね、狐さんを一生懸命拝んで、みんなそのようになっていくんです。誠の神を知らない人たちは何でもそこにあるものを自分たちの象徴に頼るべき象徴として持っている。そんな人たちの生き方を見ると本当に哀れだなと思うんです。誠の神様を知らないということ、神がこの世を作り、そして人類を作って、そして私たちに命をくださって今生きている、今までみんなどの時代もそうです。でもそういう人たちが神様ということを知らない人、思い出す前に知らない人、でも人間の心には神様が、先ほど言いましたように、生まれながらにして神を思う心も与えていてくださるんです。そして私たちがその神様を仰ぎ見るときに、なんと素晴らしいことだろう。でクリスチャンになるとよく、クリスチャンだからこそ私は言いたいのですが、私もクリスチャンになる前にいろいろの宗教を行きました。でも思い出さないね、その苦しみの時だけああっていうだけで、けれどもキリスト教のこのイエス様を信じて救われた者にとっては、今に至るまで50年60年の生涯で イエス様が本当に素晴らしい方、父なる神が私と愛していてくださるということをいつも思い出しながら、その信仰を持って幸せに生きてまいりました。まことの神を私たちは拝し、そしてそのお約束通りに神の愛が救いとなってイエス・キリストを十字架にかけて死んでください、私たちは担っていた多くの罪とがを全部許してくださり、取り除いてくださって神のことをさせていただきました。そしてそれに神様の方からわざわざあなたに永遠の命を与えますとおっしゃいました。イエス・キリストによって永遠の命を与え、イエス様は私を通ってでなければ神の国に入ることができないんですよと。素晴らしいですねこれね、本当に私を通ってでなければってですね。だから他のところ行ってダメなんですね。どっか教会でいつも言ってるんですけど、周りの人にも伝えてください。イエス様だけが唯一の救いである、その方を通ってでなければ神の国、キリスト教ってのは狭いねって、狭くて結構でございます、入るのなかなか大変なんですけども頑張ってやってくださいって言うんですけども、なかなか来ませんね。目の前に見えないからです。ご利益がないからです。神様そんな安っぽいこと言われない。あなたの命が神の御国に来て永遠の滅びない命となっていけるんです。そういう素晴らしい神様の教えを。で、じゃあキリスト教に入ったらご利益ない方はそうじゃないですので、ちょっと漏らしたいんですけど、ね、キリスト教に入ったらご利益たくさんありますよ、ね、本当に幸せですよ。よく覚えておいてください。キリスト教になったら本当に素晴らしいことがたくさんあります。それを世の中の人は知らないし、私がそれを言うとね、あの牧師キリスト教に支えたいからご利益言ってるなんてね、そんなことだから僕は言わないんですけれども、本当にね、今まで生きてきた生涯でこんなに素晴らしい神様が生ける方が実際に私に必要なものを全部備えてくださり、第二の敵に助けてくださり、それこそ予的に言うご利益というものをたくさんくださってますよね。私はそれを感じながら、それのことによって思い出す私たちの信ずる神様、ここに、聖書に書いてあるように、そういう人たちはみんな昔 あれをしました。奇跡じゃなくて遺跡、遺跡じゃない記念のね、石を作って、例えばヨシアのところなんかでもそうですね、川を渡ってヨルダン川を渡っていったその後に神様がおっしゃることは、あなた方12の部族の中に一部族石を持ってきて、そのこのところに置きなさい、それは永遠に神が偉大なる技を成したことをあなた方が忘れないように、偉大なる技を考えてみてください。川が裂けて、そしてその中を60万人かなんか100万人ぐらいの人たちが渡っていったというんですからね、そんなこと分からないでしょ、できないでしょ、想像もできないですよね。そういうことを教えています。遺跡を持って、そしてみんなが誠の神はこんな偉大なる技をなさるんだということを教えてくださっています。またニューテスタメントに、あるいはまた他にたくさんありますね。ダビデが岩穴に隠れているときにサウロが来て、間近にダビデがサウロを殺すことができると、そういうチャンスが与えたけれども、彼はいや、神から安守礼を受けた人、神に選ばれた人を殺してはならないんだということですね。そのことによってダビデは殺さない。でもサウロの裾の下の角のところのを切り取っていく、その青い布ですけれども、トッサルとヘブル語で言いますけれども、それを記念としているっていう、それをつけて、歩くユダヤ人もたくさんいます。またもう一つは、他のところでは、お祭りがたくさん、ユダヤ人たくさんお祭りがありますね。ブラジルに行ってもね、ブラジルというのは移民の国ですけれども、みんなカトリックとプロテスタントと、そして混じっている国で、ところがカトリックの人たちは、ね、何でもかんでも1年のうちにね、47ぐらいお祭りやるんです。教会を中心として、セント何々、セントペテロとかセントね、ヨハネとか、そう。だから学校はね、1年間の間に9ヶ月ぐらいしかないんだけど、その間に47日クローズしちゃうんです。お祭りだというとパッとみんな街中 それに加えてサッカーの試合があるとそれも加えて本当にブラジル人のんきな人間で借金抱えながらインフレでも平気でいつまでたっても、うん、あれなんですね、借金返せないような状態いっぱいあります。ですからその国々においてお祭り騒ぎをすることもまた神様を思い出す一つの手段です。日本の宗教よりもみんなそうですね、お祭りがたくさんあるでしょう。そしてまたキリスト教の中でもそのお祭りがたくさんございます、南米行ったらすごいですよ本当にね、なんてこの人たちよく遊ぶんだろうとぐらいお祭りフェスタフェスタと言ってですね、金土日ということを遊び回ります。 お騒ぎです。それもまた一つの神を思い出す一つの例えですが、新約聖書においてはまた他にいろいろございます。先ほど言いました安息日です。週に1回こうして礼拝に来るということですね。仕事を辞めて、私ここにアメリカに来た時一番良かったのは素晴らしい国だな、土日休めることですよね。ところが最近土日休めない人がたくさんいます。お店でももう日曜も開けないと自分のお店が儲からないっていうので、そういう生活がアメリカでも変わってまいりました。でも日曜日に安息日を守るということは神を思い出す礼拝です。このようにして私の信仰の中で使徒パウロもまた第二テモテの2章の8節に十字架の上で苦しむことを思い出すことが大事なんである、イエス様が十字架にかかって屈辱の中で痛みと苦しみを通りながら十字架に置いて死んでくださったことを思い出すことは大事なことなんです。ですから教会では聖餐式をしてイエス様がおっしゃいました。ここに書いてありますよね、 In remembrance of me、 私を思い出してこのようにしなさいと。なんと素晴らしいことでしょう。私を思い出してこのようにしなさい。皆さんどれほど神様イエス様のことを祈りながら思い出すことができるでしょう。毎日の祈りの中で偉大なる神をあなたを褒めたたえます、あなたの愛は偉大にしていっと、そればっかり言っている信者もたくさんございます。でもその次にイエス様、あなたが私のために身を裂き苦しみのどん底で屈辱を受けながら罪を担って死んでくださいました。イエス様、あなたはなんと偉大なる方でしょう。それによって私は罪許され、それによって神の御国に入る素晴らしい特権をいただき、それによって今生きているのです。こうしてイエス様に従う。だから私たちを忘れることができない。イエス様はそれを私を思い浮かべながら聖餐式を持ちなさい。私が砕いたこの体をあなたがパンとして受け入れ、私が流した血を持ってあなたはそれを受け止め、罪の許しを清めを持ちなさいとおっしゃった。悔い改める心で喜びを感謝しつつこの聖餐の儀を受けなさいと、イエス様ご自身が我々が思い出すようにする儀式をくださいました。他にもう一つはバプテスマの儀式ですけれども、それ以外にはあまり別にしておりませんけれども、この二つだけはイエス様がおっしゃるように直々私たちにこのようにして私を思い出しなさいと。皆さんどれほどあなた方を思い浮かべているでしょう。毎日の生活は大変ですね、忙しくていろいろ、学生さんも学びがありいろいろ大変です。思い浮かべながらということでした。それを思い出すために私たちはイエス様が祝福してくださることを経験してまいります。神様を思い出すことは本当に素晴らしい経験なんですよ皆さん。それが毎日の中に行われていく、小さくてもいい短くてもいい、いつも思い浮かべながら、それを神様はいつも望んでおられます。神様は愛していてくださる、口では言うけれどもそれに対する私の行いはね、せいぜい何ができるでしょうか。 神様に対する私の行い、それはイエス様、神様を思い浮かべながらする、そういうことが一番大事なんです。これは信仰の姿であります。そしてこうして思い出すと、特に苦しみの時に思い出す人はたくさんいます。困難があり、痛みがあり、迷いがあり、どうしようもない、そういう時に私は真っ先に神様ということで、これもまたいいことですね。その神様を、この神様を思い浮かべる時に、神様はこの痛みの中に何をしてくださるか、なぜ神様はこんなに苦しまなきゃならない、なぜでしょうかということを我がいつも口にするときに、神様はこうして思い出すたびに示してくださる。それは聖書の中に書かれていることを皆さんが学び、思い浮かべたし、そして神はこういうことを言ってられるんだ、だから私の生き方はこうなければならない、いろいろなことを反省、あるいは方向を変えていくべ尊い時です。神様が神様を思い出す時はその時なんですね。素晴らしいです。皆さん、祈りというものが本当にどんなに素晴らしいかご存知でしょう。答えられるから、義務が、クリスチャンの人に義務が済むから、だから素晴らしいんです。そういう方もおられるでしょう。もっと大事なことは、あなたが神様に手を合わせて、あれは合わせなくてもいいけども、祈る時にあなたの信仰、心が、思いが一番神様の近くに行くこと時なんですよ。静かに祈りなさいとおっしゃいました。別に言うことはありませんと、言わなくてもいいと神様はおっしゃいました。ただ神を思い出して、神様がどんな方かをあなたの心の中に吸い入れるのですね。神様、本当にあなたはお約束通り私を愛してくださいと、こんなに素晴らしくしてくださいました。神様、本当に喜びです。あなたがこういう時にこそ誰もできないこと、あなたが私にいてくださること、これだけが素晴らしいことです。我々いつも離れている神様にいつも近づいていく、これ祈りの時であるのですから、手に待ちます。我々の父を願うか、皆今日は忙しいから2分で終わっちゃったなんて、これもまあ神様に祈りでしょうけど、もっと親しく私で祈る時に黙っててもいい、祈る方法も知らない、今日は苦しみがない、そんな時でもいいんです。神様、あなたはなんと素晴らしい方、私はあなたを愛します、あなたに捧げてこの生涯歩んでまいりますと、力強く生きますと、それはあなたがそばにいてくださるから、真剣に祈れる姿、これが私にとってクリスチャンの大きな特権ですね。神の身元に近づけることができる、どこにいても神の元に、これが祈りの時であり、祈りはそういう時です。神に一番近づける心の経験の時です。さらにまた深く考えるときにいろいろなことがありますので、感謝の念が出てまいります。こうして私はいろいろなことを、時間がありませんので深く話せませんが、まだたくさんあるんですけれども、神を思い出すことは世の中の世俗的なこと、いろいろな迷いやそういうものを、考え方を破ってしまって、私は神の方向に進めるべき道をくださいます。問題や苦しみ、いろんなことがあって、いろいろ悩みがあり、誘惑に負けてしまいますね。しかし神を思い出すごとに、神様が私を導いていてくださるんだということを、共にいてくださるんだということを教えられて、素晴らしいことになり、そして御言葉によって支えられて、イエス様が誘惑に遭いました。その時にも彼は神を思い出して、御言葉にはこう書いてあるとおっしゃったことを皆さんご存知でしょう。悪魔に対するイエス様の誘惑の時に、イエス様の誘惑の時に、イエス様は十字架で、御言葉によって聖書はこう書いてあるよと、そして悪魔の誘惑を取り除きました。そんな状態ですね。さて今度はイエスが様を持っていく時に、神がその思いを取り除いてくださる、そういう経験をします。すなわち祈りに応えられるとか、他の言葉で言いますけれども、いつもイエス様は共にいてくださって、取りなしをしてくださる。その時に私はどのようなことかわからないけれども、神様を思い出すことが一番大事ですね。 礼拝をすること、聖書を読み学ぶこと、祈りをすること、聖餐式を守ること、大事なことです。それはせめてクリスチャンが守るべきことであり、イエス神様を思い出す大事な生活の動きであります。もう一つ、献金のことも皆さんにお伝えたいと思います。献金を捧げることは、ああまた牧師言い始めたと思うかもしれないけど、難しいことですね。皆さんの収入から、特にこんな不景気において出さなきゃならないということも、たくさん多くの人が考えられることでしょう。でも神様に感謝の思いを現実的に表すのは献金でありますね。牧師の給料のためにとかですね、教会のためにっていうんじゃなくて、まずそれをこっちに置いて考えてみます。私は神様に捧げるんだっていうことです。いいですか？教会がどう使うとどうしようと、その関係なく、私たちは神様に捧げているんです。神がおごり、それを持って用いてくださるからですという。それは神を覚えていない限りそれはできません。でもよく考えてみますよ。神様の側が皆さんの必要をいつも満たしていてくださるんですよ。神様の側が今豊かに生活しているからわからないでしょ。私はここで学生時代にこの教会に夜泊まって、そして掃除をして、そして金がないから、お金稼ぐためにこの教会で寝泊まりしました。おそらくこの教会のメンバーの中でこの教会で生活したのは私一人だと、自慢じゃないけれども、日曜になるとガタガタみんなやってくるから、急いでベッドを片付けてですね、クローゼットに入れて、そして知らん顔して生活してましたが、その時当時はお金がなくてね、とにかく稼いでも稼いでも、学生でしょ、留学生だから外に出て働いちゃいけないというイミグレーションビザが許可が下りないので大変でした。だから働けるのは教会と、そして、教会と給料としてくれないので献金としてくれる、ギフトとしてですね。大学では大学内で働く、みんな1時間25セントしかくれないんです、当時ね。1950何年8年から60年、どれだけ働いてもお金がたまらない。みんなもう最初に借金をして、そして、たまったらさ返していくという状態で、だからここにお世話になるよりお金なかった。いよいよお金がないって、牧師がね、パスタリーが言いました。信仰には聖書を学ぶこと、礼拝に出ること、そして お祈りすることですね、そして献金、この3つの基本体制の中においてどれか守っていかなきゃならない、ね、私は礼拝に行くよね、聖書はこれあんまり読んでない、忙しいから、献金絶対出したことないお金がないんだからと、そう言ってました。でも彼が言うんで、私は献金のお皿がまあここずっと回ってくる時に、神様神様そう言うけれども、牧師がそう聖書のことから言ったけれども、実はお金がなくて、どっからお金入るかわからない、私は今ここにお金が2ドルか3ドルしかないんです、出せないんです、これ出したら食事食べれないんです、今日のお昼もなく、昼もな夜もないんです、それでも神様出せって言うんですかって自問しながら、献金が係が回ってくるのギリギリの時に、神様、聖書に私を試してくれって書いてあるから試してみるし、そのお金を入れたんですね。であとはどうなれ、神様任せだと思ってたんだけど何も起こりません。そしたら礼拝行くときに、礼拝が終わって最後にですね、パスタリーが言いました。熊井さん、あなた教会から、ね、よく働いてくれるから教会からギフトあげますってね、30ドルもらったんですね。3ドル出して30ドルになったから、すげえこれ大変だ、本当に神様あなた本当ですねって、その3でもね、神様そんな言うけれども、私にとって今今日ランチとディナーの食事しか、食事が必要なんです。今日は日曜日でキャッシュできませんから、お金がないから食べれない、やっぱりダメですね。それを持ちながら、そこの階段を出て、ずっと降りていきましたね。そしたら、私が勉強している日本語のクラスの一夫人が、お皿を持ってきて、お皿にいっぱいお寿司を持ってきて、お前さん、これ、食べてちょうだいって、ね、 そこに座っている吉江ハワールさんが持ってきてくれました。なんていうグッドタイミング。私は彼女にもファンクレートも何とも言ったこともないし、しかし神様はご存知なんです。あなた方が必要なものは何一つ欠けることのないように。これがクリスチャンのご利益なんです。皆さんいいですか。神の御言葉を守っていくときに、ね、必ず神様があなたに必要なものを備えてくださいますよ。そのタイミングとあるいはものすごい、今与えたらダメな時はくださらないんです。でもその時後になってくださるようになさる。いつもいつも神様を第一に思い浮かべていく人、思い出していく生活の中にあって、神はあなたを忘れていません。その方が私たちの誠の神様です。その方が教会で礼拝する偉大なる神様です。その方を私たちが信じていく時に、あなた方将来一生がいくか豊かにしくださいます。どうかそれを思い浮かべてください。お祈りしましょう。神様感謝いたします。今朝もまた素晴らしい聖霊様のご臨在の中に私たちは御言葉をいただきました。どうかお一人お一人が神を思い出す生活、毎日毎日を時至るまであなたを思い出していく生涯に変えてください。そしてあなたを喜ぶことができますようにお願いいたします。すべてを備えたもう神様、イエス様がまず十字架の死をもって私たちにそれをくださいました。これから感謝します。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。